人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、書籍大江光雄セレクションを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
2週目となりましたが、
はい、
ね、もうビシビシ来てますよ我々は。
いやもうね、はい、回転数バリバリに上がっておりますけどもね、はい、先週に引き続きまして、大江光雄セレクションということで、うん、書士官官房からですね、出版された本をですね特集しておりまして、改めてこの大江光雄セレクションと呼ばれているところの、その大江光雄っていうのは誰なのかっていうことをちょっとまず冒頭に触れておきたいと思います、はい。プロフィールちょっと読み上げますと、1906年、高知県生まれの詩人です、うん。で、その10代で、父と共に上京して、詩を書き始めるということになるわけですけれども、うん、プロレタリア文学の運動の中心で、活躍をし、そのため、治安維持法違法で検挙転校ということになります、うん。で以後、戦時中は、戦争史も書いたりするわけですけれども、うん、その後戦後に入りまして、ヒューマニズムを基調とする思想的叙情詩を多数発表したということで、うん、たくさん、詩も、詩集も発表されているような方なんですけれども、はい、その大江光雄をですね、うん、実は、言ったらもう半生をかけてずっと、うん、その大江の詩作だったりとか、うん、その文学的な活動をですね、うん、ずっとその研究編集してこられた木村哲也さんというですね、国立ハンセン病資料館の学芸員でもいらっしゃる方ですけれども、うん、この方がですね、今回のその大江光雄セレクションというこの本の編者にもなっていらっしゃって、うん、で今回ゲストとしてお招きしているのもこの木村哲也さんなんですね。
先週の放送ではもちろん実際にお会いになったこともあるなんてね、お話もしてくださいましたけど、はい、うん、本当に先週の放送の、いわば前半の部分の段階ですでにやっぱり時代に応じて、うん、結構ギリギリの考えの中、うん、真摯に自分が生み出す言葉に向き合ってらっしゃった方なんだなっていうのが分かりましたよね。
本当ですね、うん、なんかだからやっぱりその大江光雄っていう作家がいかにやっぱりその詩っていうものがどういうものか、うん、もっと言えばやっぱりその自分が発する言葉だったりとか、うん、そういうものに対してどれだけその真摯であったか、うん、でやっぱりそれはもうちょっと言えばその自分が対峙する他者とか、うん、あるいは世界みたいなものに対してどれだけ、うん、誠実でいられるかということを徹底してやっぱり向き合い続けた作家であるということ、うん、でこのことがひいてはやっぱり僕らが今、うん、この世界の中でどのように、生きていけるかだし、うん、その自分以外の世界とか他者っていうものとどのような関係を結べるかっていうことにやっぱり結びついていくものになっていくわけですね。で前半番組の前半では、その大江光雄の言ったらその詩作の活動が始まってから、戦中までですね、戦時中の活動のところまでをですね、前編では木村さんにたっぷりお話しいただきましたけれども、
戦時中だけど、その発言はっていうの本当驚きましたね。
そうで、やっぱそれもやっぱりとにかくやっぱり真摯にやっぱり世界と向き合った結果、それを自分の言葉として発するしかなかったっていう、やっぱりね、その切実さみたいなものがすごくやっぱりあって、いやもう前半ね、ぜひポッドキャストとかでも聞いていただけますので、ぜひ振り返りも聞いていただきたいなというところになるわけですけれども、ここから放送する後編ではですね、言ったら戦争が終わって、でそこからですね、大江光雄が引き続き、どのような活動を展開していったかということをですね、引き続き詳しく見ていくような後半になりますので、ぜひともお楽しみいただきたいと思います。でゲストはですね、この編者であります木村哲也さん そして、諸子貫官房の藤江大さんですね、お二人をゲストにお招きしてお届けする後編となっておりますので、ぜひお楽しみくださいませ。ここからですよ、まあ言ったらその戦争が終わって、でその後まあ大江がまたちょっと新しい、まあ展開を見せていくことになると思うんですけども、この辺りからまたちょっとじゃあどういう活動があったかっていうのを木村さんお聞きしてもよろしいですか。
はい、戦後まもなくですね、大江さんが取り組むのがなぜか児童文学なんですよね、でこれもあんまり知られてないんですけども、詩人として大江さんを見ているだけだとこの児童文学者としての大江さんの側面ってあんまり知られてないんですけども、彼の前著作をずっと辿っていくと40年ですね、だから45年に戦争終わって46、7、8、9とかっていう40年代の戦後のしばまもなくはその小学何年生とかですね、そういった子供向けの雑誌に詩を、子供向けの詩を書いたり、いわゆる童話って言ったんですよね、子供向けの物語を書いたり、で戦後出した著作ってみんなその歌物語って童話集であったり、子供のためのイエス伝って子供向けのイエス伝であったり、リンカーンって子供向けの伝記作品だったりですね、児童文学なんですね。でこれやっぱり大江さんなりに新しい社会を、戦争に負けて新しい社会をこれから作っていく上で子供たちに期待をかける、でどういう世の中を君たちが考えて作るんだよってことを多分呼びかけ、子どもたちへ の呼びかけだったんじゃないかなっていうふうに想像しますね。でユネスコ運動なんかにもねずっと関わるんですけど、まだ占領中で日本独立してませんから、1950年とかに詩人とユネスコって文章を書いてこれを入れてますけど、書かれた1950年代ってまだ占領中なんですよね。でそういった中で大江さん組織に全く頼らずにもう自分一人で勝手に、そのユネスコ青年詩人クラブとかっていうのを名乗って、で先ほど言ったようにちょっと、知り合いになったハンセン病療所の若い詩人たち、20代の詩人たちをそこへ一緒にやらないかって誘ったりをしてるんですよね。だからもう組織に頼らず一人でもやるみたいな、そういう方向へ戦後はもう大江さん行動を進めていきますね。でハンセン病の人たちと出会うのもこの時代ですね、1950年代ぐらいから、始まって、亡くなるまで1991年に85歳で亡くなるまで、40年ぐらい、ずっと一貫してそういった人たちとの交流を続けますけれども、そんな形ですかね、戦後の歩みって。だから詩壇からはいわゆる詩の世界から詩を書くことはやめないんですよ。ただし、いわゆる中央の詩壇からは次第にこう離れていって、もうちょっと違う形の社会的な活動とか、運動とかってことに進んでいくっていうのが戦後の軌跡ですよね。
なるほど。いや僕この何でしょう、戦後の中で今触れていただいたユネスコの活動についてちょっと見て取れるこの詩人とユネスコってですね、今回収録されたテキストもこれもまたですね、もうキレキレやな大江さんっていう感じでですね、なんて言うんでしょう、これおそらくあれですよね、そのユネスコのまあ言ったらその会合みたいなところでの講演録みたいなことですよね、これね。
はい、
でなんですけど、もう全くその何でしょう、その会場にいる人たちがある種そのなんて言うんだろう、甘い理想として持っているなんかものに対してめちゃくちゃシビアに結構鋭いことを言っていくんですよね。で中で例えばあったのが、そのまあ戦争を撲滅したいみたいなことをね、その多分その講演の前に別の方がおっしゃられたことに触れてだったと思うんですけれども、私はただ撲滅というその一つの乱暴な言葉を問題にするのではなく、興奮した一切の言葉と己が背負えない言葉を否定したいのですとかって言って、まあ言ったらその戦争の原因みたいなことだったりとか、もっと言えばそれに対して自分たちが選ぶ言葉、引き受けれる言葉とかその責任みたいなことをちゃんと考えて発言しようぜっていうことをこのユネスコの人たちを前にして厳しく言っていくっていうところとか、なんてすごいんだと思ってですね、ここちょっと圧倒されました僕。
これもあれですよね、だから死の絶壁で言ったことと変わってないっていうか一貫してますよね、はい、だから本当に安易に一時の感情に流されて詩を歌うなって言ったことと一緒ですよね、戦争撲滅みたいなことを、 戦争中に戦争遂行のスローガンでむやみに使ったような、そういうことと同じじゃないかってことを、うんうんうんうん、はっきりズバッとここで言ってますもんね。
そうなんですよね。でなんかこれは結構僕らが今なんか、まあ、21世紀の今生きてる中ででも結構同じ問題意識として引き受けるべき言葉だなって個人的にも思っていて、なんか特にやっぱりそのポジティブに聞こえる言葉だったりとか、なんだろうな、私たちがなんかそのいいことだっていうことでつい使っている言葉っていうのが実は結構強い言葉であったりとか、あるいは本当にここでも言うようにその己が背負えない言葉みたいなものっていうものかどうかっていうのを検証しないまんま、なんかみんな言ってるしこれ言っちゃっていいんじゃないかみたいな速度でつい吐いてしまっている言葉っていうのは絶対あるはずで、なんかそこに対してやっぱりきちんと抑制をかけながら本当にそれはお前が言える言葉なのかっていうことをですね、なんかぐんとやっぱりこう矢印を自分に向けられたような感じでですね、ここはちょっとしびれましたですね。
そうですよね。一方でただ大江さんってちゃんと夢は語るんですよね。
そうなんです、そうなんです。
理想を語ることはやめないでいて、そこがやっぱ面白いですよね。
そうなんですよね。まあ、だからある意味なんか僕はなんかそのある種のなんだろうな、同じ温度で理想と厳しいことを同じ温度でちゃんと言うっていうことがある種のその大江のある種の評価しづらさというか難しさを生んだんだろうなっていうのはなんかね、これを読みながらすごく感じたところでした。よほどね、なんかいいことだけ言ったりとか厳しいことだけ言ったりしてたらもっとなんか評価が確定しやすかったんでしょうけど、なんかでもその曖昧さというか、そんな簡単になんか白黒つけられないっていうことを引き受けた作家だったからこそ多分やっぱり難しいんだろうなっていう感じはすごいします。でまあ、ここから言ったら、まあ、さらに、その1950年代に入っていく中で何度か触れてもいただきましたけれども、そのハンセン病患者たちとのやっぱり共闘というか共作というのが始まっていくと思うんですけど、こちらもまたお話しいただければと思います。
はい、そうですね。大江さん自身が、病気で寝てる時に厚生労働省の役人と付き合いがあって、そういう厚生労働省で出そうとしてた療養所の人たちの文芸作品の選手を出すっていう話があったみたいなんですね。でそこで初めて原稿を見て、ハンセン病の人たちがいかに素晴らしい詩を読んでる作ってるかってことに気がついて感激して、でその厚生労働省が考えてたプランが頓挫しちゃうんですよね。計画が中止になっちゃう。だけどこんだけ素晴らしい詩が集まってるのに出さずに終わるっていうのがもったいないっていうんでスタートしたのが命の芽っていう詩集で、あるいは大江さん自身のその個人の責任で、国が出さないんだったら自分が出すって言って、で出したのがこの命の芽ですね。でこれは今言わない文庫で読めるので誰もは今簡単に読めますけど、まあここからあれですよね、大江さんとの長い付き合いが始まっていくんですよね。で各園の園の中で出された雑誌の詩の選者をずっと長らく続けたりして、で大江さんが見出した人たちってたくさんいますよね。で特に詩を書くだけでに終わらなくって、そのハンセン病療養所の中の詩人の人たちもやっぱり社会に目覚めて、まあ、それまでハンセン病文学っていうと北条民雄であったり明石海人であったりっていう人たちが非常に有名 で大江さん自身も彼らは非常に文学的に優れた人だってことは認めてるんですよ。ただやっぱり時代状況ってのあって、まだ彼らは特効薬がなかった時代の人たちですから、もうただただ治らず死んでいくことを宿命として受け入れて行くだけなんですね。で作品の中でもやっぱり自殺を肯定する人物であるとか、まあ、自分の境涯を宿命視する人たちですよね。もうこういった病をでも仕方なくこの中で死んでいくしかないのだという、まあ、定感って言いますか諦めですよね、定感であるとかも絶望であるとか、まあ、そういったのが作品の基調になっていて、だけど戦後出会った大江さんが出会った詩人たちっていうのはもう日本国憲法っていうのが出て人権の保障もなされて、でもう治療薬プロミンっていう化学療法の治療薬が出て、で治る時代を迎えつつあって、で当然ハンセン病の文学もガラッと性格を変えるんですよね。でそれに気づかずにいるやっぱり 社会の人たち、もっと言えばその詩人であったり文芸評論家であったりすると思うんですけど、いまだにそのハンセン病文学の 質がもうガラッと変わってるのに、そこを見ずに、これいまだにですけど、今この現代社会においてもハンセン病の文学って言ったら北条民雄とか明石海人の認識で止まってる人たちでたくさんいるんですよね。だけど彼らは彼らとして素晴らしいけども、時代が変わって全く違う個性の、外に向かっての希望を訴えたり、もっと言えばその変革の意思をはっきり示して、自分たちのこの療養所の姿、閉鎖的な療養所の姿、壁を壊さなきゃいけない、もっと社会の人たちと対応しなければならないってことを言い出してる人たちがいるのに、そこを見ないってのはおかしいってことをはっきり言ってますよね。この来文学の新生面っていうエッセイをこの中に入れておきましたけど、はい、来文学の新生面って言える、その新生面っていうのはまさに今言ったような戦前的なハンセン病文学じゃなくて、もっとやっぱ対話や連帯やそして変革みたいなことを基調にした、に基づいたハンセン病文学っていうのは新たに現れてるんだってことをはっきり言ってますよね。これ本当に敬願っていうか、大江さん自身ちゃんとよく見てた、つまり作家書き手が有名か有名じゃないかとかってそういうことじゃないんですね。書いたものをちゃんと受け止めたらもうそういう結論になるよねってことをはっきり言ってる、とっても素晴らしいエッセイだと思います。まあ、そういう関わり方をずっとしてきたんじゃないでしょうかね。
でこのもうそのハンセン病との関わりっていうのはその後もずっと続いていくものになるんですか？
そうですね、その後だからあれですよね、1953年に命の芽が出ますけど、その後もずっと書き手の人たちがやっぱり文学にとどまらず、例えば離島の療養所に橋を架けようっていう運動をして、1988年に長島っていう岡山県の瀬戸内海の離島の療養所に橋がかかりますけど、その架橋運動をするリーダーになった人もこの命の芽の書き手であったりとか、あとあれはですね、最近青い鳥楽団っていう楽団が有名になって、その目の見えない盲人ハーモニカバンドでハンセン病療養所の療養所の中で生まれた楽団の活動は非常にクローズアップされていますけれども、そのリーダーになった人はやっぱり命の目に、詩を書いてる人だったり、詩を書くだけでないそういう音楽活動をしたりですね、歌教運動みたいな活動をしたり、あと今極めつかれですよね、国賠訴訟の原告になった、つまりそれまで国の隔離政策って正しいと思われてたんですよね、で国もずっと廃止された後も自分たちは正しいことをしたんだってことで人権侵害を一切認めようとしなかったんですけど、それに起こった入社者の一部が国を訴えた国賠訴訟の裁判を起こしますよね。で2001年にこれ判決が出て、国のその隔離政策は人権侵害だった、憲法違反だったってことが司法認定受けますけれども、その最初の一人になった原告はやっぱりこの命の芽の書き手だったんですね。で大江さんなんかがずっとこうそういった活動も助言を与えたりバックアップしたり、大江さん自身はその裁判の見ずに亡くなりますけれども、その書き手になった人たちの活動なんかはずっと一貫して支援してた、その先にそういったことが行われたんですよね。だから非常になんていうの、文学詩を書くっていうことだけにとどまらない、その人自身の活動、あるいは人間的な成長とかってことをずっと一貫して伴走した詩人でもあったっていうふうに言えるんじゃないでしょうかね。
これやっぱりその命の芽っていうのがある意味そのハンセン病患者の方たちの、その文学的なその表現の価値みたいなものをもちろん世に知らしめるきっかけになったのはもちろんだろうけれども、今おっしゃってたように言ったらそこに乗った人たち、そこに参与した人たちを言ったらこう鼓舞して、その社会的な機運を作っていく契機になったっていうような、そういう本だったんですね、これね。
ね、そういう風に言えると思います。
いや、ちょっと僕命の芽まだちょっと手に入れられてないんで、もうすぐ買いきます。はい。でそのハンセン病との関わりと、あとちょっと解説の中でも触れてあったし、実際に試作の中でもよくそこら辺が見て取れたものがアジアへの関心っていうところですね。はい。でここもちょっとやっぱり。おおアジアかっていう感じで、何せちょっと福岡の人間はどうしてもアジアがすぐ近くなもんですから、アジアって見るとちょっとなんかざわつくものがあるんですけれども、そこも含めてちょっとぜひお聞きしたいなと思います。
はい、そうですよね。そうこのアジアへの関心ってのも本当に一貫して大江さん自身抱き続けた、保ち続けた、だと思いますね。で一番最初の第一詩集の頃から同じ同人 雑誌を作った仲間にやっぱり当時も在日朝鮮人の詩人たちがいます。だからもう本当に詩を書き始めた当初からあの仲間に在日の人たちがあのいたんですよね、うんうん、で詩の中にも登場しますよね。あのプロレタリア詩時代ですけど二人の不労者じゃない詩なんかにはあの朝鮮の労働者と、まあ、非常にこう心を通わせるっていうあの詩が出てきますけども、はい、あのずっとありますよね、うん、やっぱり戦争転向した後もあの戦争協力っていうしていく中でいわゆる、まあ、大東亜共栄圏っていうのは、まあ、国家のプロパガンダですけれども、うん、大江さんそれにやっぱり乗りつつ突っ込んでいきつつあの非常にユニークなあのアジアへの思いみたいなものをあの詩にしていきますね、うん、だから本当にこうずっとそのアジアへの関心だから異なる人たちと共にありたいっていう関心っていうのはずっとあるんですよね、うん、だから戦時中のエッセイの中にもあのいわゆる国語の純粋性の問題みたいなテーマで書くときに、うん、とあの得てして、まあ、狂信的なナショナリストはあの国語は純粋であるべきでそこ混じりっけなし の, あの日本語の素晴らしさみたいなことを言うけれども、うん、それ間違いだと。だって日本人っていうのはその大陸からあるいは南方から北方からいろんな民族が言葉を持ち寄ってできたんであるからあの純粋な国語なんてないんだと。逆に言うと彼らが持ち寄ったいろんな言語っていうのがあの自分たちの今話してる日本語なんだってことをはっきり言いますね。でこれはまああのなんていうか同祖論といってあの戦時中のプロパガンダの一つと危うく似つつでも大江さんの個性が書かせたっていう非常にこう危ういバランスで書かれたあのテキストですけどあのそういうものですよね。で戦後もそうです。戦後になってもやっぱりアジアへの視点っていうのを捨てずにいて例えばハンセン病だってあのこの病気ってのはアジアに多いから、うんうん、あのハンセン病の苦痛を通してアジアの人たちと連帯できるんだっていうわけですよね、うんうん、ライってもハンセン病の昔の言い方ですけど今は使わないあの、はい、言葉ですけど大江さんの言葉で言うとライはアジアっていうスローガンを作って、うんうん、ハンセン病を通してアジアの人たちと連帯しようってことを戦後も言うし、で先ほどのユネスコの活動だって当然あの世界連邦ってことですからアジアへの視座っていうのは当然重ね合わせてユネスコ運動してますよね、うん、でそういう意味では本当にあの時代時代にこうあの時代性に彩られあの変化しつつでも一貫して多分大江さんはそういうなんて言うんでしょう国境を越えた人たちとやっぱり共にありたいっていう、うん、一度もこの人海外行ってないんですよね。日本で終えた人なんですけど、うん、だけど詩の中でもってやっぱり国境を越えてあの国境を越えた人たちとあの共に生きたいってことをもう繰り返し繰り返しあの理想として語って文章にも書き詩にも書きってことをしてるんじゃないでしょうかね。
いや本当にあのさっき触れていただいた通りそのやっぱり異なる人と共にありたいっていう思想に本当に貫かれてる人で、でやっぱりそれでやっぱそのアジアっていうものがあの身近にありながらやっぱりそれが異なるものとして排除されているものに対して真っ向からやっぱりいやいやあの一緒におられるやろっていうことをいろんな角度からずっと表現し続けているし、やっぱりさらにやっぱ驚いたのは今触れていただきましたけれども、やっぱそのハンセン病とそのアジアでやっぱりそこを結びつけて、まあ、多分そのこと考えたことない人だったら何言ってんのっていうぐらいのある種の突飛なあの組み合わせにも思えるかもしれないんだけれども、やっぱりそれをもう徹底的にやっぱりその自分の目の前の現実と合理的にやっぱりそれをこう積み上げていくとそれが結びつくっていうことをちゃんと言い切って、であのそれを表明していくっていう、なんかやっぱりだからずっと一貫性がある背骨が通った人やなっていう感じがすごいしますね。
そうですね、でも一方でポエジーみたいなね、うん、そういうものは絶えず忘れないっていう。
そうなんです。
ちょっと一個詩を読んでもいいですか？
もちろんです、ぜひお願いします。
僕今話を聞きながら「あ夢の中で私は思った」っていう詩があって、はい、98ページ
僕これ大好きです。これ必ずし
も、うん、アジアって出てないですけど読みますね、はい、夢の中で私は思った。どうしてあんなに私の作った言葉がよくわかるのだろう。聞いている人はみんな外国人なのに、どうしてこんなに外国人の言葉が私によくわかるのだろう。ちっとも私は外国語を知らないのに。これは夢なんだ、これは夢なんだ。目が覚めると私は自国語さえも使えない貧しい詩人になる。覚めるな覚めるなっていう詩ですね。 これなんかもうまさに大江さんの、あの、なんていうか、真髄っていうか、うん、あの、理想としては本当に国境を越えて、すべての人たちと、うん、あの、こう、会話を交わしたい。うん、だけど、それは、あの、自分はやっぱりあくまでも日本人で、うん、あの、海外の言葉は知らないし、うん、そこにコミュニケーションは成立しない、あの、貧しい日本語の使い手だっていう現実もあるっていう、うんうん、その距離ですよね。距離をか、あの、超えるために、この詩があるっていう、うん、あの、本当に、アジアへの、あの、大江さんへの、あの、眼差しって多分今言ったような思想に裏付けられてる。あの、非常に、あの、先ほど言ったように合理精神、なんていうかな、あの、その、カチッとした思想を持ちつつ、うん、でも、夢は忘れない、理想は忘れない。で、各詩にはポエジーが本当に漂ってるっていう、うん、そんな感じがしますよね。とっても、あの、人間臭くて魅力的な詩人だったろうと思います。
うん、ちょっとここまででもう一回、ちょっと藤井さんに振ってみようかな。ちょっとここまでお付き合いいただいていかがですか。
そうですね、やっぱり本当に厳しさと優しさっていうのが、うん、こう一つの場所に両方あるっていう、うん、まあ、さっきの言葉で言えば本当にユニークな思想、ユニークな作品っていうのが、うん、このような形でこう並存して並立して世の中に存在しうるのかっていうのは、うん、今まで結構詩が好きで読んできているんですけれども、うん、なんかこれだけ読みながら自分が厳しい気持ちというか、うんうん、あの、自分が問われているような気持ちに、あの、なりつつ、でも一方ですごく心が温かくなるようなものが同時に自分の体になだれ込んでくる経験っていうのは、うん、やっぱりその大江光雄という人がこう徹底的に、まあ、詩人であり、うん、作品を紡ぐっていうことに関して誠実だったっていうことが、うん、この読み心地を生んでいるのだと思っているので、うん、なんか本当に積み上げるように作品を作りつつ、でもそれがあの時にものすごくスケールの大きなところと、うん、あの結びついたり、小さいところから始めてるからこそあの結びつける他者がいるっていう、何かその人が生きるっていうことの醍醐味がひたすらに詰まった生涯であり、作品を紡いだ人なんだろうなということを思うので、なんか読むたびに常にあのゼロの地点というか原点に立ち返ることができるような、ちょっとこう別格の、あの文学者だったんだなっていうのは本当に感じますね。
うん、いや、ありがとうございます。もう本当にそうなんだよな。あの、あとまあやっぱその木村さんが先ほど触れていただいた、そのなんて言うんでしょう、距離っていうもの、詩を読む自分とあの世界との距離だったりとか、あるいは私とあなたの距離だったりとか、あのやっぱりその距離っていうものをあのめちゃくちゃちゃんと引き受けて、でもなお、共にあれるはずだっていう、なんかそこはやっぱり本当大江さんの言ったら、なんかすごく大きなあの理想であり、かつあの難しいけれどもきっと到達できるはずだっていう、本当の信念に近いものだなっていうふうにあの個人的にも読みながら思ったところで、距離っていうものをなんて言うんだろうな、あの私とあなたは一緒になれますっていうふうに言い切らないんですよね。なんかあのそういう風な甘い理想みたいなものにはちゃんとしないまんま、私とあなたの間には徹底的にやっぱり埋めようのない距離っていうのはあるんだっていうことをちゃんと引き受けた上で、それでもなお共にあれるあり方っていうのが見つかるはずだっていうことを、なんかずっと試作となんかその実践においてずっとやってる感じがあって、なんかそのあたりっていうのはあの本当になんかあの僕が今あのなんか藤井さんにもちょっと触れていただきましたけど、なんか生きていく上ですごくなんか大事なものとして、なんか僕はこの大江さんの詩の中から引き取るものとしてあったなっていうのはちょっと感想ですけれども、木村さん。
そうですよね。そのいわゆる最後晩年対話論っていうのを、まあ、戦後、まあ、晩年っていうか戦後すぐから、うん、あの書き出すんですけど、これがやっぱり大江さんの中で今やっぱり今の時代にこの本を編んだ意味にもつながってくるんじゃないかと思うんですけど、あの本当に異なるあのいろんな立場、いろんなバックグラウンドを持ったさまざまな人たちとどうやったら理解にし合えるのかっていう、彼らと共に生きられるのかってことを全部生涯模索した人で、なんか その集大成になるみたいな対話論をあの戦後展開していったんですよね。でその部分ってのももう全然知られていないので、やっぱり対話思想の詩人としてもう一回再評価されるべきだと僕は思いますね、それはね。 で特にあの戦後の海峡っていう詩集をあの出しますけども、第三詩集ですね、海峡って、そのタイトルそのものはもうあのそういったコンセプトですよね。あのこちら岸とあちら岸にいかにこうその溝を超えるか距離を超えるかっていう、あのそれをずっと試作していくもんですね。もともと今三好さんがおっしゃったように、人っていうのはもともと隔たって存在してるんだっていう、あの認識が最初に根底にありますよね。ただその埋めがたい距離を踏まえた上で相手をとどういうふうに理解にし合えるのかってことをずっと模索した人じゃないでしょうかね。距離を知ってそれをあの対話を通して、一致に至るにはどうしたらいいんだってことですよね。だから自他一によって言葉がありますけど、自分と相手がもう一体になっちゃうっていう、それはもう厳しく大江さんはあの退ける、そういう認識が良くないってことをはっきり言ってますよね。でこれはあの本当非常に卑近な例かもしれないですけど、私なんか今国立ハンセン病資料館ってところで人権啓発の仕事がねあの使命ですけど、人権教育の場でもこの10年ずっと流行りで言われてるのは自分ごとにしましょう、自分ごとにしましょうって言葉なんですね。で10年言ってそれでもあの全然やっぱりそれがあの達せられないっていうのはやっぱり自分ごとにしましょうって言葉のどっかに間違いと思ってるんですけど、こんなこと言ったら怒られますけど、やっぱりいきなり相手のことってそんな全く異なるあの他人と自分ごとになんかならないですよね。だから真の意味での自分ごとに至るにはやっぱり相手と私はこれあの違うっていうことをあの踏まえないと、相手と関係を作るってことはできないんじゃないかってことを、あの自分の今の仕事と引き受けてもやっぱり大江さんの言ってる人間観っていうか、はあのやっぱりあの正しいと思ったりしています。
いやあのこの番組でもやっぱり今演劇だったりとか映画だったりとかあるいは美術もそうですけれども、まあ、いろんな作家をお迎えして、であのそこで一つやっぱりあのよく議論になるのが、その言ったら自分が経験していない悲劇だったりとか、その自分があの体験をしてはいないけれども、例えば調査対象として今ずっとアプローチしている例えばイシューみたいなのがあるときに、当事者じゃないその作家がどのようにその事実と向き合って、それを言ったら作品化して人に伝えることができるのかっていう、そのまあその表現の中における当事者性みたいなものが結構この、 あの番組の中でもよく議論に上がるんですけれども、なんかその中であのなんて言うんでしょうね、あの作家たちとの対話の中でなんか一定僕らが今得ている着地点というかものとしては、やっぱりその当事者には結局はなれないのだっていうことを、まず引き受けるところしか始まらないんだっていうことで、その上ででもなお、なんだろうな、それをきちんとその問うことはできるんじゃないかというか、問いの形できちんとなんかね、その鑑賞者に渡し込む、逆に言うと勝手に理解したつもりになるような作品にはしてくれるなっていうところを倫理としてちゃんと持てるのかっていうのがすごく重要なんじゃないかっていうことが結構やっぱ作家との対話の中で見えてきたんですね。なんかそういう問題があってこういうふうなものなんですっていうふうにパッケージにしてしまって、分かりやすい形でお客さんに伝えて、ああなんかそういうことなんだねって言って、じゃあご飯食べ行こうかっていうふうにしてしまうんじゃなくって、言ったらジャリッとした傷として残るぐらいのものとして、きちんと問いの形のを取って、なんかそのお客さんたちに渡し込む、で言ったらそこからやっとその当事者かどうかっていうことも含めたなんか本当の議論というか、本当のその問題に対する対峙が始まるんじゃないかっていうことを、なんかあのいくつかの作家たちと向き合う中でなんかその話をよくやっぱり結びつくところで、なんかだからそれも含めてやっぱこの自己と他者というか、その理解と理解できないものみたいなものの距離っていうものをどれだけ誠実に持てるのかっていうのは、なんかそれとなんかですね、僕は今回の大江の本を読む中ですごく結びつくものがあるなっていうふうに感じました。
いや、そうですね。いや、今三好さんおっしゃられたあの非常にあのすごくギリギリの思考をされてるあの人たちがあのいらっしゃったとしたら、本当に大江光をどういうふうに読まれるかなって、あの意見を聞いてみたい、感想を聞いてみたい気がしますよね。そういう意味でちょっともう一遍、今の話で言うとね、花なんていう詩があるんですよね、花って109ページですけど、読みますね。 あそこに今真っ白い浜湯の花が咲いている。あの花のそばに波が絶え間なく打ち寄せている。あの花を私が一番よく知っていると言いたくなる。あの花は私を知らないのにっていう詩ですね。だからこれまさに本当に当事者性と言ってもいいかもしれないけれど、人間は花に置き換えて、あの花のことを私は一番よく知ってるって言いたいけども、あの花は私のことなんか知らないって、この距離ですよね。でもその花の美しさは自分は伝えたいんですよね。そこですよね。それ本当にうまく超えて、あの、ちゃんと詩として、しかも先ほどから僕繰り返してもらうと、本当に詩情を称えながら、あの、詩にできるっていう、本当に稀有な詩人だったんじゃないかなと思ったりしますけど、
いや、僕もこの花はですね、ちょっとあの、思わず星をつけてですね、付箋までつけるぐらい、あの、本当チェックしていた詩で、本当におっしゃる通りで、なんかやっぱりこの、あの花を私が一番よく知っていると言いたくなるっていうこのフレーズは、多分今21世紀を生きている、あの、まあ、SNS 時代と言ってもいいかもしれない、あの、の社会の中で、みんながどっかで感じているなんか欲望って言っていいと思いますけど、だと思うんですよ。なんだけど、やっぱそれを一時のやっぱり感情に任せて、あの、私が一番よく知ってて一番これを上手に語れるんだっていう風に思っちゃわないようにしないとねっていう風にちゃんと抑制していく、あの、なんだけど、その同時にやっぱりその一番よく知っているんだっていう風な、そのある種のロマンというかみたいなものも、あることもちゃんと認めるし、なんかそれ自体をなんか否定はしない、だけどちゃんとちゃんと引き締めていこうぜっていうかみたいなところの、その緊張感みたいなものはやっぱりその大江がずっと持っていたものなんだろうなっていうのはすごく感じるところで、これしびれましたですね、これ本当 ね、
そうですよね。この距離の捉え方はすごいですよね。あと津軽海峡でなんていう詩も、まあ、全部読みませんけど、あれ僕も空で空んじられるのは、あれは星です、あの津軽海峡を連絡船で渡ろうとしてるんですよね。で、船員さんと会話をしてるんですよね。で、大江さんが船員さんに聞くんですね、あれは星ですかと私が問えば、あれは、イサリビですよと船員が答えたと。で、星とイサリビとの距離を偽ってはならない、私はあなたと私との距離を偽ってはならないって続けるんですよね。これもすごい詩ですよね。だからね、先ほどからずっとちょっと今話題になってるその距離の捉え方で、あなたは星だって言いたくなるけど、いやあれはイサリビだ、でやっぱり星とイサリビとの距離は偽っちゃいけないし、私はあなたとの距離を偽ってはならないっていうのは、本当にそれも本当に詩として素晴らしいじゃないですか。本当に詩情を称えた、あのね、ポエジーを失わずに今言ったような非常に冷徹な認識っていうかを詩にできた人っていうふうに思います。
本当ですよね。だからもうその話なんていうのは、まあ結構本当に結びつけようと思ったら、今のやっぱりそのフェイクニュースだったりとか、あるいはその自分が信じたいことだけを言ったらこう情報を摂取して、あたかもそれを事実のように流布していく、まあそのフィルターバブルなんて言い方もありますけれども、みたいな状況の中における、やっぱその震源として引き受けるべき指示でもあるなっていう感じはしますよね、本当ね。
そうですよね。でもその詩も最後は本当にあなたとの理解に至りたいっていう理想は捨てないんですよね。
そうなんです、やっぱ本当にやっぱりそこでちゃんとそのポエジーとの両立をギリギリのラインできちんと落とし前つけていくというか、理想を捨てないところがやっぱり本当への素晴らしいところですよね。
そうですね。
もう佐藤さん、公言してですよ、
はいはいはい、
夢中になってですね、語り続けてしまうぐらいいいのです、大江さん、
すごい方ですね。
ビンビン来ちゃうんですよ ね、
うん、
ね。いやもう本当にこんな具合でですね、語り尽くせぬところがあるんですけれども、
ね、
はい、どうでしょう、なんかここまでしっかり長い時間お付き合いいただく形になったんですけれども、どうでしょう木村さん、ちょっとここまで一旦ちょっと全体を振り返りながら、大江っていうのを改めてちょっとお伝えいただくとしたらどうでしょうか。
そうですね、もうだんだん話が煮詰まってきて、いい感じになってきましたけど、本当に繰り返しますけど、本当に今この時代に本当に大江さんってやっぱり読まれてほしいと思う詩人 で、うんうん、でこれだけやっぱり忘れられてるってことが本当不思議とならないですよね、で今こそやっぱりこういった本当に今 それこそウクライナとかイスラエル、パレスチナのことを引き合いに出すまでもなくですよね、国内だってそうですけど、いろんなやっぱり分断とか、対立とかってことがあって、で彼らとやっぱりどうやって理解し合えるのかみたいなことを考えるときに、本当になんていうか一番根本知ってすごくやっぱりそういう意味では素朴に自分の人の見方とか感じ方ってことを再確認させてもらえるものだと思うんですよね。そんな中でやっぱ大江さんがこれだけ異なる立場の異なる人たちと対立を超えて、それこそ距離を超えてどんなふうに理解にし合えるか、あるいはなんて言ったらいいんでしょうね、共に生きられるかってことを繰り返し繰り返しやっぱり詩に書いて前へ進んでった人なので、ぜひちょっと手に取って一遍でもいいから、あ、これはいいなっていう詩を見つけてほしいなっていうふうに思いますね。
いや、ありがとうございます。もう本当におっしゃっていただく通りでございまして、本当にね、僕もちょっと今回大江光男とこういう形で出会えたの本当に嬉しいし、今後多分いろんな場面でですね、多分大江のテクストだったりとか言葉をですね、多分引用していくだろうなっていうぐらいですね、かなりやっぱりこう、なんだろう、今本当に必要なものたちがたくさん詰まった本になっていて、本当に素晴らしい本をありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、ということで皆さんね、もう必ずやゲットしていただきたいということでございまして、書士官官房からですね、出版されております、大江光男セレクション、ぜひお手に取りくださいというところで、今回の特集を締めたいと思います。木村さん、藤江さん、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたって大江光男さんについてお話を伺ってまいりましたが、まあ、これも先週同じこと言いましたけど、やっぱりこう言葉を発する立場である私としては、いや、ちょっと考え方やっぱりね、かなり影響を受けるものがありましたね。
そうなんですよね、やっぱすごくだからやっぱり厳しく世界と対峙する自分っていうものを、ある種その客体視しながら徹底的に見つめるところがある、一方でそれでもやっぱり自分たちは まだ見ぬ理想というか、もっと言えばこのようにあれたらっていうその理想を絶対に手放さないで、それをまさしく詩という形態でもって、やっぱりそのなんかちゃんと理想としてもポエジーあふれる表現できちんと表現もしてきたっていう、その厳しさと優しさというか、理想とその現実みたいなものを両方にちゃんと手に両手に携えながら真摯にやった作家の言葉っていうのを、徹底的に見ることができるこの本はマジで優秀だなと思います ね。
それをずっとやってらっしゃった方なんですよね。
そうなんですよ
ね。
言葉の錬磨され具合が違うなんですよ。でね、僕この本でもうとにかく皆さんに読んでほしいところは山ほどあって、もう僕の本の付箋大変なことになってるんですけど、
大変なことになってますね。
なってますよね、中でも僕は個人的にすげえなこれと思ったのが、この本で言ったら164ページです、
はい、
もうこれもね手に取って読んでください。大江光男がですね、一つの、詩作、詩を作ることの、詩の、理想形と言っていいかな、すごく評価している詩人として、ウォルト・ホイットマンっていうですね、19世紀後半に、アメリカで活躍したもうその後のですね、なんて言うんでしょう、アメリカの詩の、一つの原型を作ったと言っていいぐらいの大詩人ですけれども、でかつそのアメリカ その民主主義みたいなものを施策を通して、その根底にあるその理念みたいなものを非常に大きく言葉として流通させた大巨人ですけども、その ホイットマンについて、その大江がですね、書いている言葉、もっと言えばその私とあなたの距離っていうものをどのようにそのホイットマンが描き上げたかっていうことをですね、大江がそれを表しているパートがあって、もうねこれもう全部読み上げたいぐらい僕めちゃくちゃ好きなパートで、
付箋があって線を引いてあって、はい、星が3つついて、エクスクラメーションマークが3つついてますよ、
はい、はい、もうねこのページは大変なことになってます。164ページぜひ手に取って見てくださいっていうですね、はい、いうことでございます。
大江光男セレクション、ぜひ書店などでお買い求めいただきたいと思います、はい。 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージ、カルチャーレビュー随時お待ちしています。メールアドレス761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。